どうしてもホイコーローが食べたかったんですよね。まあ、ホイコーロー、完全なるホイコーローじゃなくてもいいんですけど、とにかく豚肉とキャベツを味噌で炒めた何かしらが食べたい気分に無性になったんですよ。で、うち調味料はもう最低限しか揃えてないので、味噌をね、置いてないんですよね、冷蔵庫の中に。その昔は、ボトルに入ったお味噌知ってますかね？お出汁で割られた状態の味噌が入ってて、で、それをこう大さじ1杯お湯で溶くとお味噌汁ができますみたいな、そういう商品があって、それを一時期置いてたことはあるんですけど、まあそんなに頻繁に使わなかったのと、まああんまりお味噌汁頻繁に飲まないので、まあいらないかと思って最近買ってなかったんですよ。なので、味噌系の調味料がうちの中にないよっていう状態だったんですよね。ところが、その、なんかホイコーローめっちゃ食べたいっていう気分になって、スーパーに何か買いに行こうと思って、でその調味料コーナーを見てたんですよ。でやっぱ普通のお味噌だけではおそらく私の思ってるホイコーローの味にはならんやろうと思って、ここじゃないなと思って、で中華調味料みたいなコーナーあるじゃないですか。鶏ガラスープとか、なんかいろいろ香味ペーストが置いてあるようなコーナー、あれをこう眺めてたんですよね。で、まああるのがやっぱりその香味ペーストだったりとか、シャンタン、こうソーミーシャンタンだったり、ウェイパーだったり、まあ、鶏ガラスープだったり。鶏ガラスープうちあるから、まあ、それは一旦置いといて、あとコチュジャンと豆板醤とかなんですよね。で、私の思ってるあのホイコーロン、ちょっと中華っぽい味噌炒めの味って、どれだと思って。なんかわかんないんですよ。その作ったこともないから、どうしたらこの今食べたい想像通りの味ができるんだろうと思って、でいろいろこうチューブの裏面とか見るんですよね。香味ペーストは多分味噌ベースじゃないから、これは多分違うだろうな。でコチュジャンと豆板醤があって、もちろんこの違い私わかるんです。コチュジャンはビビンバとかに入ってるやつで、いわゆるその韓国っぽい味になるやつ、コリアンタイプの辛いお味噌で、で豆板醤がちょっと甘くって、なんか麻婆豆腐とかなんかその辺に入ってるなんか中華っぽい味になるやつだ。ふんふん、じゃあ豆板醤かな、私が今考えてるのは。でも豆板醤の味ってあの味でしょ、なんかそれでもちょっと違う気がすると思って悩んでたんですよ。まあでもどうせ豆板醤も美味しいし買っちゃおうかなと思ったのですが、実は豆板醤とコチュジャンの間に1個別のなんか種類のチューブがあって、なんか読めないんですよ。豆になんか豆の次に何か書いてあって「ジャン」なんですけど、間の文字読めねえ、なんじゃこりゃと思って手に取ってみたら「トーチジャン」って書いてあって、トーチジャン、トーチジャン、え、聞いたことあるかな、あるのかもしれないが全然頭の中にこう情報がないな、なんだトーチジャンはと思って、その場でスーパーの中でググったんですけど で原材料名初めに見るじゃないですか。豆醤って何ぞ、何が入ってるんだろうと思って、醤油味噌とか、味噌ベースというか醤油ベースというか、ああいう感じねと思って、で原材料の3つ目が豆豉って書いてあるんですよ。だから豆豉が何か分かんねえんだよと思って豆豉をググったら、なんかこう大豆とか黒豆を発酵させて作るなんか中国の味噌みたいなもんらしいですよ。もしかしたら私が求めてる味ってこれ？と思って、結果トーチジャンを買いました。トーチジャン全然日本ではメジャーじゃないですよね。豆板醤、コチュジャンはまあまああれですけど、トーチジャンは多分私の中ではすげえマイナーな調味料判定なんですけど、まあとりあえず買いましたよ。で、多分トーチジャンだけではホイコーローにはならないとは思うんですけど、まあなんかそれっぽい味がしたら別にいいやと思って、で作りました。普通にキャベツと、あと人参の剥いた皮、人参の皮皆さん食べますよね。人参の皮って皮じゃないんですよ。知ってました？スーパーで売られてる状態の人参って洗浄済みで、本当の皮があるらしいんですけど、それは土だらけのね、それは一旦こう洗浄するときにもう落ちちゃうんですって。で私たち皮皮って言ってる部分は最初の一番外の皮じゃなくて真ん中の皮みたいなところだって、全然食べられるんですよね。まあ実際に食べてるんですけど私も。っていうので、キャベツと人参の皮とで豚肉かを、ごま油で炒めて、最後に豆豉醤をジューってブチューってこう絞って食べたです。 あのホイコーローではなかったですね。ホイコーローのレシピすら見てないからもう分かんないんですけど、あとホイコーローという品物を人生で食べたことが多分1回か2回しかないんですよね。普通の味噌炒めとか多分区別ついてないんですけど、まあ、ちょっと想像とは違いましたけど普通に美味しくできました。トーチジャン不思議な味がしますね。なんかビリビリくる、ビリビリは来ないかな、なんか辛みはあるんですけど、やっぱり原材料ホワジャオとか入ってるのかなと思って改めて原材料今見てきたんですけど、冷蔵庫の中から出してきて見たんですけど、やっぱりホワジャオって書いてないんで、あのビリビリっとした辛さは何なんだろう、不思議だなと思いながら、はい、美味しかったので、まああのトーチジャン興味ある方はぜひどうぞ。はい、とあとね、調味料で言うと最近エビ塩、エビ塩はなんか一部あのカルディファンとかの中でバズったというか一瞬有名になったかなと思うんですけど、エビ塩がねいつも売り切れてたんですけど、あってこの間買いました。ピリ辛エビ塩って書いてあって、まあ、ピリ辛ね、そんなに私辛いものをなんだろう苦手とかではないんですよ、むしろ好きなんですけど、思ったよりピリ辛でビビってます。今日初めて開封したんですよ。で、お昼ご飯職場におにぎり持っていくので、おにぎり の塩の代わりに使えるかなと思ってそのエビ塩開封してビャーって振ってみたんですけど、割とガチでとんがらし辛くってビビったんですよね。この辛いやつ職場で私お昼食べるのか、うん頑張ろうと思って、でさすがにあの本当カプサイシンのマジでとんがらし辛かったので、汗だくになったら恥ずかしいなと思って中和させるためにごま油も入れました。ごま油とエビ塩のおにぎりにしましたね。あのとんがらしっていうのはその水溶性なので水を飲むと余計にピリピリしちゃうんですよね。で、あの油っ気のあるもの、牛乳とかその普通にごま油とかだとこう乳化されてあの辛みがまろやかになるっていうのはあるんですよね。辛いものね、ちっちゃい頃は食べさせてもらえなかったっていうか、そのちっちゃい頃味覚にあんまりいい影響がない、こう刺激のあるものは子供の味覚に良くないよっていうのがあると言われてますよね。今でも言われてるのかな、本当かどうかも知りませんけど、なんかそういう親の方針でちっちゃい頃は辛いものは食べなかったんですけど、食べさせてもらってなかったんですけど、まあ、中学校ぐらいからじゃあじわじわ慣れていっても大丈夫かなって言って食べ始めて、結構好きだったんですよ辛いもの。で食べてて、で汗をね、父親がそのカレーとか辛いもの食べるとめっちゃ汗かく人だったんですよ。もう本当に水浸し状態、もう夏場のなんか熱中症になるんじゃないかぐらいの、なんか今日は夏日ですか真夏日ですかみたいな汗のかき方を父親がしてて、からかってたんですけど、当時今ね私もめっちゃ汗かくようになったんですよ。体質が変わったんかな、ほんと20歳ぐらいまでは辛いもん食べても、まあ、多少汗はにじむけどその汗ダクダクになるっていうのはなかったんですけど、最近特に辛いもんちょっとでも食べると汗ブワー出てくるようになって、これは多分体質変わったんでしょうね。なんかホルモンバランス的なことなのかな、それともなんか老化現象なのかな。老化現象だったら嫌ですけど、まあ、あの汗をたくさんかくことはいいことだってなんか周りには言ってもらえるので、まあいいかと思ってほったらかしてますけどね。あ、タイトルコール、猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。まあ、割とそうやって珍しい調味料とかこう揃えてるとなんか贅沢した気分になりますよね。まあその夏休みのお出かけプランとかも全部ぶっ飛んだんで、お家の中で楽しいことなんかしたいなっていうので、まあ私は本当に食へこだわるというか、食べ美味しいものを食べるのが何よりも大事な、人生において大事なことなので、まあ調味料を珍しいものを揃えるって楽しいなと思って調味料パラダイス状態なんですけど、例のごとくウーバーイーツもねこの間また頼んだんですよ。ウーバーイーツパスか、そのサブスクサービスみたいなんで、それに会員になっておけば配達料がずっと年間ずっと無料ですよみたいなパスポートがあって、それをお試しでやると1000円のクーポン お試しに申し込むと1000円のクーポンがもらえますみたいな。でお試しはただなんですよ。あ、じゃあいいやと思ってそれを試しに申し込んでクーポンもらってすぐ EU パス契約を切るっていうね、そういうのして小ずるい方法で1000円のクーポンをゲットしたんで、それでUberEats で頼んだんですけど、でお盆休みでちょうど月曜日だったかな、お盆休みで仕事が休みだって、で、あ、よし、じゃあ UberEats のクーポン1000円あるからレター飲もうと思って頼んで、で昼からねワインを飲んでしまったんですよね、ワインをちょうどフランス料理屋さんのオードブルが美味しそうだったんで、でもフランス料理のオードブルとか言ったらもう絶対にワインでしょと思って調子乗ってワインもわざわざ買いに行ってまあアルパカですけどね、安い500円もしないぐらい のアルパカ買って、で昼からずっと飲んでたんですけど、白ワインだったせいもあってもう飲みやすくて飲みやすくて本当カッパカパ飲んでたんですよね。良くないですよね。でワインをある程度飲んでくると今度はこう喉が渇いてきたり、そのなそれこそ糖類が欲しくなってきたりするわけですよ。そしたら今度そのスッキリしたいなみたいな気分になってきて発泡酒飲んじゃうんですよね。で、まあ、ある程度ワインボトルの3分の2ぐらい飲んで、で、あ、ちょっとシュワッとしたものをと思って発泡酒飲んで、もうそれで終わっとけばよかったんですけど、発泡酒が1本で終わらなかったんですよね。もうその時にはベロベロに酔っ払ってるんで、1本2本3本ぐらいかな。だからワインボトル3分の2と発泡酒を3本昼からずっと飲み続けるみたいなことしたら、次の日めちゃめちゃ二日酔いでしんどかった。当たり前当たり前の失敗をまたしてしまって、本当お酒って怖いなっていうか人間って学習しないなと思いました。はい、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。